Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verses 57 to 58.
ルカの福音書9章57、58節を開けてください。
As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go.
さて、彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついていきます。
Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head.
するとイエスは、彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。
The title of today's message is A Challenge About Creature Comforts.
今日のメッセージのタイトルは、衣食住について問われる。衣食住について問われるです。
Today we are looking at the first of three challenges that Jesus gave to certain people who wished to become his disciples.
今日はイエスの弟子になりたいと願ったある男に対してイエスが出された三つの難題のうちの最初の一つを見ていきます。
Now I've seen these challenges at times being taken out of context and applied in the wrong way.
このイエスからが出された難題なんですが、これを文脈からそのまま取り出して間違って理解されている向きがあります。
Sometimes these things have been twisted into some kind of works-based salvation system.
またその意味を人が救われるための何らかの働きのことだと曲げて取られてしまったりもします。
Today we are looking at the challenge that Jesus gave a certain man about creature comforts. That is the basic level of comfort we humans think we deserve.
今日はイエスがある男に出された衣食住に対する衣食住についての難題を見ていくんですが、普通衣食住というと誰もがそれは必要なものだとみなすものです。
The first two things we look at today are going to give us a little background about this challenge. Then the third and last part of today's message, we're going to be looking at the challenge itself.
今日見ていく三つのうちの最初の二つなんですが、それは、イエスが問いかけたその背景についてで、そしてそれから最後の三つ目は、イエスの問われた難題の中身になります。
So let's now look at these three things.
ではそれら3つを見ていきましょう。
The first thing I want us to look at today is the context of this challenge.
1つ目です。難題を出された背景。難題を出された背景です。
The first part of this verse 57 says, As they were walking along the road.
今日の御言葉57節に、さて、彼らが道を進んでいくととあります。
As we noted when we looked at verse 51 of Luke chapter 9 back in March 17th, from that point onwards, Luke's gospel is detailing Jesus' last journey to Jerusalem where he is going to be crucified.
3月17日に遡って、ルカの福音書9章51節をその時見ましたが、その箇所からイエスが十字架にかけられることになるエルサレムへの最後の旅の詳しい内容になっていきます。
However, from the outsider's perspective, things at this stage look really great for Jesus.
けれども、なんと第三者の目にはその旅はそれがイエスにとって素晴らしいことであるかのように見えていたんです。
It appears that his ministry is gaining a lot of momentum and popularity.
なぜならそこまでのイエスの働きがかなりな勢いを持ち、そして人気を博していたからです。
Lots of miracles are happening.
奇跡がたくさん起こりました。
And the people's hopes are high that he is the Messiah who will deliver Israel from Roman occupation.
ですからイエスという人がイスラエルをローマ帝国の支配から救い出してくれる救い主だという希望が大きかったのです。
So now you can see how this might be attractive for people to want to join in, so that they hopefully could get some good position in the new government.
ですから、このイエスに加わること、自分が加わることがいかに良いことかと、人々の気持ちを捉えたかが分かります。人々はイエスによる新しい政府で自分が良い地位を得ることを望んだんです。
Let's look at Matthew chapter 20, verses 20 to 24.
では、マタイの福音書20章を見てください。20節から24節です。20章。20節から24節。
Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons, kneeling down, asked a favor of him.
その時、ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。
What is it that you want? He asked.She said, Grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom.
イエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をください。
You do not knowWhat you are asking, Jesus said to them, Can you drink the cup I am going to drink?
けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか?彼らはできますと言った。
We can, they answered. Jesus said to them, You will indeed drink from my cup.But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those whom they have been prepared by my Father.
イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく私の父によってそれに備えられた人々があるのです。
When the ten heard about this, they were indignant with the two brothers.
このことを聞いた他の十人は、この二人の兄弟のことで腹を立てた。
This request from the mother of Zebedee's sons happened around the same time as a man's pledge to follow Jesus during the same journey to Jerusalem.
このゼベダイの息子たちの母親のイエスへの要求、イエスに求めたことは、イエスにどこにでもついていきますといった男の話と、同じ時で、ほぼ同じ時で、イエスのエルサレムへの最後の旅の間に起こったことです。
Perhaps the mother of Zebedee's son was also thinking the same thing.It's going to happen as many others, that Jesus would become some great earthly king of an independent Israel.
おそらくこの母親も他の多くの人たちと同じように、イエスがこの地上での独立したイスラエルの偉大な王様になると考えていたのです。
Actually, this is a view that the Jewish people had then and still have today.
実際その考え方というのは当時のユダヤ人たちが持っていたものですが、実は今日においてもそうなんです。
In their view, the promised Messiah is not the Son of God, but rather someone from David's descendants who will come and restore David's earthly kingdom of a united and independent Israel to its former glory.
ユダヤ人たちの味方というのは、約束されている救い主は神の一人子ではなくて、ダビデの子孫がこの世にダビデの王国を修復させて、かつての栄光、イスラエルの栄光を、独立したイスラエル、独立国家になるイスラエルにもたらすというものなんです。
Depending on their particular beliefs, this Messiah would probably have some supernatural help from God. But the Messiah they were and are still hoping for is a human one with earthly power and authority.
その見方によると、おそらく現れてくる救い主は何らかの神による超自然的な助けを得ると信じられているわけですが、信じられたわけですが、なんと今現在においても、この世に力と権威を持つ誰かが現れることがユダヤ人の間では期待されているのです。
Let's turn to Mark chapter 12 verses 35 to 37.
ではマルコの福音書12章を見ます。35節から37節です。マルコの福音書12章35から37。
While Jesus was teaching in the temple courts, he asked, Why did the teachers of the law say that the Messiah is the son of David?
イエスが宮で教えておられた時、こう言われた。律法学者たちはどうしてキリストをダビデのこと言うのですか？
David himself, speaking by the Holy Spirit, declared, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I put your enemies under your feet.
ダビデ自身、聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさい。
David himself calls him Lord. How then can he be his son? The large crowd listened to him with delight.
ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。
Jesus knew that his mission was not to conform to the people's expectation of the Messiah, but rather in obedience to the Father to die for our sins.
イエスは自分に与えられている使命が人々の持っている救い主に対する期待に一致してはいなく、一致するものではなく、その使命とは天の父に従い、人の罪のために自分が死ぬことであると分かっておられました。
He is more than just a new earthly king in David's line. He is the Son of God who came to earth as a man.
イエスはダビデの血筋から出る新しい王様ではなく、人の形をとって世に来られた神の独り子なのです。
Many people were hoping for something else and they were following him with that false expectation.
たくさんの人が本筋と違うことを望んでしまい、期待を持ってイエスをフォローしたのです。
And this is the context of the man coming to ask JesusIf he could be his disciple.
このことが一人の男がイエスの弟子にしてもらえるかどうかイエスに尋ねたことの背景にあることです。
What expectation do we have of Jesus and God?
ではこの私たちはイエスと神様にどんなことを期待しているでしょうか。
Is that expectation really in line with what God is actually doing?
その期待は神様が実際にされていることと本当に一体化しているでしょうか。
Let's learn by the reading of his word and letting the Holy Spirit speak to our hearts to align our expectations to what God is actually doing.
御言葉を読み、 そして聖霊に自分の心に語ってもらい、自分の期待することが実際に神がされていることに連結するよう学んでいきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at the man's pledge.
二つ目です。男の誓い。男の誓いです。
The second part of verse 57 says, The man said to him, I will follow you wherever you go.
今日の御言葉57節に、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついていきます。とあります。
It was not an unusual thing for a potential disciple to pledge to follow a teacher wherever they would go.
弟子に、誰かの弟子になりたい人が、先生についてどこにでもついていくというのは、そんなによくあることではありません。
In those times, all around the Roman Empire, this was a standard way someone would ask a religious or philosophical teacher to admit them as a disciple.
ところが、当時のローマ帝国全域で、全域においては、誰かが宗教の先生や哲学の先生に弟子にしてもらうため、どこにでもついていくというのは普通にあったことです。
It was also not unusual for the teacher to respond to a potential disciple with a challenge to test the seriousness of their commitment.
そして、先生がその弟子になりたい人に対して、その弟子のなりたい人の意思をテストするのに難題を出されることも普通にあったことです。
However, biblical commentators point out something that was radical about Jesus, and that is that he called people to become his disciples.
けれども聖書の解説者たちは、イエスという方は弟子になる、自分の弟子になるように人を呼ばれる方であり、ここに出てくるある男に難題を自ら出されたのは特別なことであると指摘しています。
Let's turn to 1 Samuel chapter 16 verses 6 to 7.
ではサムエル記第1を見ます。16章6節7節です。サムエル記第1 16章6節7節。
When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, Surely the Lord's anointed stands here before the Lord.
彼らが来た時、サムエルはエリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだ、と思った。
But the Lord said to Samuel, Do not consider his appearance or his height.For I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.
しかし、主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。
We've just read a small portion of a passage about God asking Samuel to anoint a new king from Jesse's family.
今読んだ箇所は、神様がサムエルに新しい次の王としてエッサイの家族の一人に油を注ぐようにと言われた内容の一部です。
Jesse introduced his sons to Samuel from the oldest to youngest.God had told Samuel beforehand that the new king would come from Jesse's family, but he didn't tell Samuel exactly who he had in mind.
サムエルに対し、エッサイは自分の息子たちを年上から順に紹介しました。神は事前に新しい王がエッサイから出ることをサムエルに語られていましたが、それが実際誰なのかは話されていませんでした。
In the end, God asked Samuel to anoint David, the youngest son of the family, and still only a boy.
最終的にまだその時少年であった S 歳の一番年下の息子であるダビデに油を注ぐようにと神は言われたのです。
God knows people's hearts, and God knows who would make great disciples for Jesus. So that's why Jesus called people to be his disciples.
神は人の心を知っておられるということです。神はイエスのために立派な弟子を作っていけるのが誰なのか分かっておられ、自分の弟子になるようイエスはその人、自分が見られる人を呼ばれるのです。
People seeking some kind of gain for themselves can make any kind of pledges, but God knows who is honest and true.
仮に自分が何かを得たいために誓いをする人がいた、誓うという人がいたとしても、神に誓いをする人がいたとしても、神にはその誰が正直であって、その本心が何であるのか見えるんです。
God knows people's potential. Sometimes they may have humble beginnings. David was a shepherd, and many of the 12 apostles were fishermen. But God knows who will be able to grow into greater things.
神には人それぞれの持つ可能性も分かっておられます。ダビデは羊飼いで、十二弟子の多くは漁師たちでした。はじめのうち、つつましいものだったのです。そして神は誰がより大きく成長するかも知っておられます。
He knows us better than we know ourselves.
神はこの私たちよりも私たちのことをより知っておられるということです。
If he calls us to something, it's because he knows we are capable of fulfilling that role.
その神があなたを呼ばれるなら、あなたにはその神の務めを果たせることを神が分かっておられるということになるんです。
We don't need to make rash promises. We just need to trust that God knows best.
ですから、その神に向かって自分が焦って約束する必要などはなく、神がベストを知っておられることを信じることがまず必要なんです。
Amen.
Amen.
Thirdly, I want us to look at Jesus' challenge.
三つ目です。イエスが出された難題。
Verse 58 says, Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head.
今日の御言葉58節に、するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。とあるんです。
Jesus knew this man's heart, and he also knew where the journey that they were on would take them.
イエスは、この男の心を知っておられ、また自分の旅がどこに行き着くのかも、知っておられました。
To the cross and the scattering of all the disciples.
その行き先は十字架であり、すべての弟子たちが散らばるというものです。
What was this man's underlying motivation for following Jesus?
イエスにどこまでもついていくといった男の心の底にあった動機は何だったのでしょう？
Was it for some kind of better position in life with the promise of more comforts to enjoy?
より良い快適さが得られることが確かであるというある種の地位を得ることだったのでしょうか?
That is not the kind of people Jesus is looking for.
それはイエスが人々に求められていることではなかったのです。
It was going to be a hard road ahead. Was this man willing to walk it?
この男は 自分の前に出てくるきつい道を歩いていくことを受け入れていたのでしょうか。
Was this man willing to even give up comforts that some people assume to be natural in life?
この男は人が持っても当然とみなす生活の快適さを自ら諦めようと思ったのでしょうか。
Jesus was willing to forsake all human comforts and go to the cross.
イエスは十字架に向かうためにすべての快適さを諦めたのです。
Was this man going to be committed or was he just seeking some kind of material gain?
この男はイエスに対し献身するつもりだったのでしょうか。それとも何か物を得ることを求めただけなのでしょうか。
If we truly want to serve God, we can't do it with selfish motivations.
真に神に仕えるには、自己中心的動機からで、動機、自己中心的な動機ではできないことなんです。
Our last Bible reading today comes from John chapter 12, verses 23 to 26.
では最後の御言葉を読みます。ヨハネの福音書12章。23節から26節です。ヨハネの福音書12章、23節から26節です。
Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified."
するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。
Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls into the ground and dies, it remains only a single seed, but if it dies, it produces many seeds.
誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかし、もし死ねば豊かな実を結びます。
Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life.
自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。
Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant will also be. My Father will honor the one who serves me.
私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕えるものもいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。
It's a paradoxical thing that if we truly want to live to the potential God wants for us, then we must give up any selfish ambition.
これは逆説的なことになります。私たちが本当に神が自分に与えている可能性を生きたいのなら、なんと自己中心的な野心は捨てなければならなくなるということなんです。
Rather, we need to learn to live by giving.
つまり、野心を追うのではなく、人に与える生き方を学んでいかなければならないということです。
And when we do that, we find that we actually gain much more.As we see lives brought into the kingdom of God.
そのように私たちが生きていくなら、私たちは神の御国に人が加えられていくのを目にし、人に与えた以上のものを実は自分が得ていることが分かってくるのです。
The world tempts us by offering so much comfort and material things.
この世は私たちに向かって非常にたくさんの快適さと物質、物を提供し、誘惑してくるのです。
If we allow our lives to to be filled by the never-ending pursuit of such, we blind ourselves to spiritual blessings.
それを果てしなく追求することで人生を満たしていきたいと思うなら、霊的な祝福は見えてきません。
Let's learn to focus our attention on what God wants us to do and not on selfish pursuits.
自分の目を自己中心的なことへの追求にではなく、神が自分にしてほしいことに焦点を合わせていくことを学びましょう。
Then we will truly find life as we lose our selfishness.
それができれば、自分の自己中心さはなくなり、命を見出すのです。
Let's seek God's ways.
神の道を追い求めましょう。
アーメン。